本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第7章。ヘブル人への手紙第7章。このメルキゼデクはサレムの王で、意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼にすべてのものの十分の一を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく、系図もなく、生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。さて、その人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ、彼に一番良い戦利品の十分の一を与えました。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは、同じアブラハムの子孫であるのに、民から、すなわち自分の兄弟たちから、十分の一を徴収するように立法で命じられています。ところが、レビの子らの系図につながっていない者が、アブラハムから十分の一を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しました。言うまでもなく、よりを取った者が、より優れた者から祝福を受けるものです。十分の一を受けているのは、一方では死ぬべき人たちですが、他方では生きていると証しされている人です。言うならば、十分の一を受け取るレビでさえ、アブラハムを通して十分の一を収めたのでした。というのは、メルキゼデクがアブラハムを出迎えたとき、レビはまだ父の腰の中にいたからです。民はレビ族の祭司職に基づいて立法を与えられました。もしその祭司職によって完全さに到達できたのなら、それ以上何の必要があって、アロンに習ってではなく、メルキゼデクに習ってことが習ってと言われる別の祭司が立てられたのでしょうか。祭司職が変われば必ず立法も変わらなければなりません。私たちがこれまで語ってきた方は、祭壇に仕える者が出たことのない別の部族に属しておられます。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族についてモーセは祭司に関することを何も述べていないのです。もしメルキゼデクと同じような別の祭司が立つなら、以上のことはますます明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。一方で、前の戒めは弱く無益なために廃止され、律法は何も全うしなかったのです。もう一方では、もっと優れた希望が導き入れられました。これによって私たちは神に近づくのです。また、神による誓いなしではありません。レビの子らの場合は、神による誓いなしに祭司となっていますが、この方はご自分に対して言われた神の誓いによって祭司となられました。主は誓われた。思い直されることはない。あなたはとこしえに祭司である。その分イエスはもっと優れた契約の保証となられたのです。またレビの子らの場合は死ということがあるために勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので、変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、 ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。このような方、敬虔で悪も汚れもなく、罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのように、まず自分の罪のために、次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は、永遠に完全なものとされた御子を立てるのです。本日はこの箇所から、本物は一度きりと題してメッセージをお願いします。
聖書は私たちに神様に祝福をいただく方法は決まってるって言うんですね。自分がいいという、自分がいいと思う方法で神様から祝福を受けることはできないと言います。なぜヘブル人への手紙がこうやって書かれているかというと、神様が人間に祝福、命の祝福を与えるという時に、それは神様の方法によってしか与えることはできないということを明らかにするためです。そしてその神様が決められた方法とは、このイエス・キリストを通した方法であるということを明らかにしていくのです。私は神様から、ね、祝福をいただくために、毎朝3時に起きてごまを炊いて、ごま祈祷をしたら神様から祝福を受けられると思ってやってる。でもそうではないって言うんです。自分たちがこういう方法で神様に仕えたら神様喜んでくれるんじゃないかと思って、何か自分で、自分で考えた礼拝の方法、あるいは お参りの方法でですね、神様を、礼拝したり、あるいは神様こういうものを捧げたら喜ぶんじゃないかなと思っておみきを捧げたりですね、そういうふうにする。それは私たちが自分だったらこういうふうにしてもらったら嬉しいんじゃないかなっていうふうに思うからするわけです。だけど神様が人に祝福を与えるという時に、それは人間の方法ではなく神様が決めた方法でやるというふうにおっしゃるわけです。でそこで聖書が言うのは、あなたが何かする、あなたが何か捧げるということによって神様あなたに祝福を与えるんじゃなくて、神様が一方的にあなたに祝福を与える方法があるよというんです。ここでですね、今日読んでもらった箇所、一体何を言ってるのかということが、少しまとめてお話しします。そうするときっとわかると思います。これ一体何のことなんだろうというところもあったかもしれないんですが、私たちには大祭司が必要だっていうふうに言ってるんです。その大祭司を通して与えられる祝福が、神様が私たちに与える祝福だっていうふうに言うんです。神様は大祭司を通して私たちに祝福をお与えになる。その大祭司こそイエス・キリストであると。ここにですね、今日ご一緒に先ほど読んだ詩編110編の4節にこのように言われています。主は誓われた、思い直されることはない。あなたはメルキゼデクの、霊に倣い、常しえに際してある。でこの詩編の110編は、ダビデがイエス・キリストが生まれる約1000年前にですね、1000年前ですに予言して歌っ が神様から与えられた言葉であります。でこのあなたっていうのはキリストのことを指しているんです。そしてこのメルキゼデクの霊に倣い常しえに際してある方こそイエスである。常しえに際してある、常しえにってどういうことですか。永遠に。人間の祭司は必ず死にます。だから人間の祭司は常しえに際してあることはありえないです、ね、だけど常しえに生きる方、この方こそあなたの大祭司であって、あなたに命と永遠の命と罪の許しを与えるというのです。でじゃあメルキゼデクというのは一体何かというとですね、これは創世記の14章に出てくる人なんですね。創世記の14章、もう聖書の本当に一番最初、アブラハム、ユダヤ人がその父、アブラハムというのはイスラエルの祖父です。父祖ですね、祖父じゃない父祖、このアブラハムからイスラエル民族が起こった、そのアブラハムですけれども、この創世記にメルキゼデクという人が出てきます。でどういう人かというと、アブラハムにはロトという甥がいました。でところがそのメソポタミアの連合軍がですね、メソポタミアの連合軍がそのイスラエルの当時支配していた王たちとを攻めてですね、そして打ち破るわけですね。でイスラエルにいた人たち、今のイスラエルの地方にいた人たちは、打ち負かされてしまうわけですけれども、その時にメソポタミアの連合軍が甥のアブラハムの甥のロトとその一族をこう連れ去ってしまうんですね。それでアブラハムは、その自分の一族で、結成したあの、まあ、軍隊というかその人たちと一緒にですね、ロトを救い出しに行って、そのメソポタミア連合軍を打ち破って甥のロトを連れ戻すという、そういう、まあ、奇跡的な戦いを戦いに勝利するということが、まあ、書いてあります。でその時にメルキゼデクっていうあのエルサレムの王が、サレムの王と言われてますけど、サレムの王がアブラハムをパンとブドウ酒を持って迎えて祝福するんですね。で、なんて祝福するかというと、祝福を受けアブラハムって言って祝福する。アブラハムに祝福あれ、糸高き神、天と地を作られた方より、糸高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方にと言って、アブラハムに最大限の祝福を与える。でパンとブドウ酒を持ってきて祝福するわけですけれども、これはパンとブドウ酒をアブラハムに分け与えるわけです、ね、命とそれから罪の許しを象徴するパンとブドウ酒を与えるわけです。で彼がメルキゼデクがアブラハムに祝福を与えたときに、このパンとブドウ酒を持ってきたというのは非常に重要であるわけです。それが新約聖書まで、また聖餐式まで受け継がれていくことになるわけですね。で、ヘブル人への手紙の、記者はこのように言います。アブラハムはすべてのものの、戦利品の最上の戦利品の10分の1を彼に与えたと言いますけど、与えたというとちょっと日本語で言うと上から下目線になるんですけど、違います。捧げたんです。貢ぎ物として捧げたんです。10分の1を捧げるというのは自分自身を捧げる、あるいは自分の最も尊いものを捧げる、自分自身を捧げるということを表すために10分の1を捧げる。つまりメルキゼデクこそアブラハムが自分の全てを捧げても 捧げるに値する方とアブラハムは考えたということであるわけです。ところがこのメルキゼデクというのは家系もなくね、なんて言ってますか、家系、父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命もの終わりもなく神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているというのはどういうことかというと、旧約聖書というのは家系を非常に重んじる書なんですね。誰が誰を産んで、誰が誰を産んでということを非常に細かく書いてあるのが旧約聖書。ところがこのメルキゼデクについてはそれが全く書かれてない。つまり家系というものの中に位置づけられるようなものではなかったということなんですね。その後イスラエルの中で、祭司の家系となるレビ族というのはアブラハムの子孫から生まれることになります。まあ、こういうことから考えるとメルキゼデクというのはアブラハムよりもはるかに偉大な存在である、イスラエルの父祖、イスラエルが最も偉大と考える父祖アブラハムよりもさらに偉大なのがメルキゼデクである。そしてこの祭司メルキゼデクは、レビ族から出てくる祭司ですね、アブラハムの子孫から出てくる祭司であるレビ族たちよりもはるかに偉大なのがこのメルキゼデクであるということをまずここで言うわけです。そしてこのメルキゼデクは義の王、まあ、メルキっていうのが王で、ツェデクというのは義なんですけども、それでメルキゼデクというのは義の王というで、平和の王というのはサレムに住んでいた平和の王で、この人は立法とは別の基準によって祭司であったといいます。アブラムの子孫から出てくるレビ族の祭司たちは立法によって祭司職を受け継いでいくわけです。ところがメルキゼデクは立法とは別の基準によって祭司とされた。この人は父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされていつまでも祭司としてとどまっているものである、永遠の祭司だったんですね。で次に、じゃあイエス様はどうだったかというと、イエス様はレビ族の出身ではない、ユダ族の出身、ユダ族の出身だから、イエス自身も祭司として立てられるわけだけども、それは立法による祭司ではないということ。で、立法による祭司は私たちを完全にすることはできないと言います。で、なぜかというと、次に書いてあったかな、レビの子である祭司たちは大勢の者が祭司となったわけ、親が死んだら次の子が祭司となって、その人が死んだらまた次の人が祭司となるというふうに、世襲制で、祭司となっていくわけですけれども、どうして大勢の者が祭司となったかといったら、死さなきゃみんな必ず死ぬからです。死ぬからどんどんどんどん子供たちに祭司という職が受け継がれていった。だからその死ななければならない祭司たちは完全さに到達することができなかった。完全さに到達する別の祭司が必要で、私たちには必要なんだけれども、それは立法によって定められた祭司ではありえないというんです。じゃあ何によって定められた祭司が完全さに到達する祭司であるか、それは立法によらず 朽ちることのない命の力によって祭司となった方である16節ですねにと言われています。そしてこの方は神の誓いによって祭司となった。神の誓いとは何かというと、あなたこそ永遠にメルキゼデクの霊に習い祭司であるという神の誓いによって祭司となったと言われています。ここでヘブル人への手紙の記者がですね、主張していることは何かというと、イエスこそ永遠に存在する方であって変わることのない祭司職を持つ。なぜイエスは私たちを完全なものとするそういう祝福を与えることができるかというと、いつも生きているからだって言います。レビの子たちである祭司たちはみんな死んだ、みんな死んだ。死ぬ存在は私たちに完全な祝福を与えることはできない。私も死にます。だから私は絶対誰にも完全な祝福を与えることはできないわけです。祝福を祈ることはできる、もちろん。だけど私は完全な祝福を誰かに与えることができるような存在ではないし、私だけじゃなくどのキリスト教の牧師も神父もローマ教皇であったって誰も完全な祝福を与えることはできないのです。なぜか、死ぬべき存在だからです。私たちを完全な祝福の中に入れることができるのはただ一人イエス・キリストという大祭司である。なぜかというと、この方は永遠に存在するからする方だからだと聖書は言います。24節25節にはこうあります。イエスはいつも生きていて彼らのために取りなしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に永遠に救うことができる。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからですとあります。で、27節にこういうふうに書いてありますね。イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要がない。出エジプト記とかですね、レビ記を読む、詳しく読むと書いてありますが、今日は時間が十分ないのでしませんが、このように書いてあります。まず大祭司たちはまず自分の罪を清めてもらってから民のための捧げ物をするというふうにこう決められていました。まず自分のためにですね、お牛を一頭捧げます。それによって自分の罪を清めていただいて、次に朝と夕方に子羊を一頭ずつ捧げる。毎日これを捧げる必要があって、どういうことかというと、毎日生贄を捧げるんです。なぜかというと、民は毎日罪を犯すからです。祭司たちも毎日罪を犯すから、罪の中にあるから清めていただく必要があるんです。つまり罪の数だけ生贄が必要なんですね。言うならば毎日これが必要だということ、毎日人は罪を犯す。でそこにある考え方というのはどういうことかといったら、罪によって前の生贄の効力が失われるということ。生贄を捧げてもその後に罪を犯してしまったら前の生贄の効力が失われちゃうから、また生贄を捧げなければいけない。だから人間が このようなタイプのこのような種類の生贄は人間が存在する限り毎日毎日捧げ続けられなければいけないということになるわけなんですね。キリスト教を、ローマ帝国の中で公認したコンスタンチヌス大帝と言われる、皇帝がいますけど、彼は生涯がの本当に終わりまでですね、洗礼を受けなかったって言うんですよ。なんでかって言ったら、洗礼を受けた後に罪を犯してしまったら地獄に行くって彼は思ってたから。 だけどそれは考え方が間違ってる。それは罪によって前の生贄の効力が失われるっていう前提と同じ考え方に立ってたってことが、イエス・キリストの十字架はレビ族が捧げてた生贄と同じだけの効力しかないっていうふうに彼は誤解してたってことなんです。ところがイエスは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられた。人々の罪の許し、それをただ一回で成し遂げた。イエス・キリストが十字架にかかって血を流されたことによって全人類の罪が許された。一回きりで。それほどイエス・キリストがご自身を捧げられたということは絶大なものだったと聖書は言うんです。それまではね、毎日毎日神様、今日の罪を許してくださいと言って羊を捧げてた。今日の罪を許してくださいと言ってお牛を捧げてた。それはもう必要なくなったっていう。イエス・キリストが一回捧げられた。でもこういう話をですね、私も大学で学生たちにすることがあるんですけど、そうするとですね、でも先生、イエス・キリストが十字架にかかったのって2000年前でしょ。なんで2000年前にキリストが十字架にかかったその血によって2000年後に生きている私の罪は許されるんですか。まあ、ご質問されるわけです。まあ、真っ当な質問、疑問ですよね。非常に真っ当な疑問だと思います。聖書は何て言うか、ちょっと順番が違いますが、ここですね。キリストは永遠に生きているから、キリストの血は永遠の効力がある。キリストは今生きているから、イエス・キリストが2000年前に流された血が今も効力があるというのです。ちょっと飛ばしたところで説明しますね。イエス・キリストの十字架っていうのは全人類のすべての罪を覆うものであると。で、このイエス様の十字架の血というのは私たちの罪によって効力が失われることはない。それまでの毎日捧げてた生贄は人が罪を犯したら効力が失われちゃうんです。だからまた捧げなきゃいけない。だけどイエス・キリストの十字架の血というのは私たちが犯す罪によって、私たちの罪深さによって効力が失われることはない。だから一回捧げただけで永遠に効力があるわけです。それほど清い、尊い、力強い血潮が流されたと聖書は言う。だからこのヘブル書はですね、私たちにこのイエスの十字架の血を、血の力を知ってほしいと言うのです。私たちは罪の汚れ、その罪深さ、犯してしまった失敗、そういうものを許していただきたくてイエス様の十字架のもとにやってくるわけです。そしてイエス様を信じて洗礼を受けて、でもその後にも罪を犯すこともあります。そうするとですね、自分が犯した罪によってイエス様の十字架の効力が失われてしまった、自分に対するイエス様の十字架の効力が失われてしまったんじゃないかっていうふうにこう誤解することあるわけです。それはコンスタンチヌス帝が誤解したように誤解することがある。だけど 失われることはない。私たちのね、清い生活や私たちの証の生活がキリストの十字架を効力を荒らしめるものではないのです。私たちが清い生活をしたらね、私たちが証の生活をしたらキリストの十字架が、十字架の血が効力あるものになるわけじゃないんです。私たちの罪がどんなに深くても、私たちの罪がどんなに汚れていても、イエス様の十字架の血の力をキャンセルすることはできない。イエスの十字架の血を永遠に力あるものとするものは、それは何かって言ったら神の誓いなんです、ね、私たちの誓いとか決心じゃないんです。そしてイエスが永遠に生きているから、キリストの十字架の血は永遠に力があると言います。イエス様はこの祝福、罪の許し、そして永遠の命という祝福を受けよというふうにおっしゃってくださっているんです。だからイエス様は言われたんです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠に生きるとおっしゃった。それは大祭司としてのイエスの血の力を私たちは受けるということであるんです。イエス様の十字架の血が私たちの罪を清めた。そして私たちはイエス様の命をいただくことによって永遠の命をいただくのだ。イエス様はそれを十字架の上でなしてくださった。そしてそのことを私たちがいつまでも覚えているように、そのことを自分の体で体験するようにと言って聖餐式を定めてくださったのです。パンをいただき、また杯をいただくときに、イエスの血は私たちの罪によっては、イエスの十字架の血は私たちの罪によってはキャンセルされることはないということを確認するんです。私たちの罪がどんなに深くても、イエス様の十字架の血が、それよりもはるかに力強い十字架の力が私たちに働くということを、私たちは聖餐式を通していつもいつも確認している。だからイエス様はね、いつもね、パンとブドウ酒を弟子たちに与えておられたんです。そしてそれは神の祝福である、この祝福を受けようっておっしゃる。で、聖餐を受けるっていうことは決心を表すわけじゃない。聖餐を受ける者たちは自分はイエス様を信じてるっていうことの決心を表すために聖餐を受けるんじゃなくて、イエス様が与える祝福を受け取るんです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠に生きる、それが私があなた方に与える祝福であると言われたイエス様、それを受けるのです。今日皆さんと一緒に、パンと杯の祝福を受けたいと思います。このイエスこそメルキゼデクに習い、永遠に大祭司として今も生きておられる、十字架に殺されたけれども復活して永遠に生きておられる大祭司であって、この方が流された十字架の血潮は自分の罪がどんなに、私の罪がどんなに深く大きくても決してキャンセルされることはない、永遠に私たちを清め続けます。そのこと本当に、ああそうだ、私はこの恵みによって生かされている、この祝福を受け続けるものでありたいと思われる方、どうぞ前の方においでください。共に、聖餐の祝福に預かりたいと思います。どうぞおいでください。主イエスは渡されるよう パンを取り、これを裂いて言われました。これを取って食べよ、これは私の体である。また杯も同じようにして言われました。この杯から飲め、これは多くの人のために流される新しい契約の血です。あなたのために裂かれたキリストの体、あなたのために流されたイエスの十字架の血、主イエスが言われました。これを取って食べよ、これを飲めと。主イエス様、あなたの十字架を覚えます。今あなたの十字架を仰がせてください。あなたが十字架に裂かれた体、あなたが十字架に流された血、これが私たちを清めてくださいました。あなたが与えてくださった命、これによって私たちはあなたにあって、あなたと共に永遠にあります。このことを覚え、主よ、いただきます。感謝していただきます。ありがとうございます。それぞれ感謝していただきましょう。